こんばんは。7月10日火曜日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。イエイ。この番組は毎週火曜日夜11時のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当てて掘り下げていく情報バラエティです。というわけで第2週パーソナリティを担当します。自転車大好き、食べるの大好き、や俳優のえのきなつみです。よろしくお願いします。イエイあれ、俳優と役者言い間違えましたね。ははは。いやー、7月ですね突然話を切り替えちゃうんですけど、皆さんどうお過ごしですかね。まあ学生の方は間もなく夏休みでウキウキしてるのではないでしょうか。私はね、学生の時は、多分この時期だと期末試験が間もなくやってくると思うんですけど、私すごい勉強してましたと言いたいんですけどすごい一夜漬け人間でした。でも高校の時はね、学年10位以内入ってたんですよ。これでもすごくないですか。このなんかポケーってしてる人間なんですけど、学年って言って学年10位内に入っておりましたよ。なんでね、皆さんも一夜漬けでって言いたいんですけど、まあね、今後のためにもちゃんと勉強した方がいいと思います。はい、本日もね、はい、楽しくねお届けしたいと思うので最後までよろしくお願いします。そして今週のスポットライトでは日本舞踊について掘り下げていきたいと思います。後半では週担当のパーソナリティによる個性豊かなオリジナルコーナーがございます。第2週の今夜は夏美の絵本劇場です。当劇場の支配人の夏美がおすすめしたい絵本を紹介朗読します。またリクエストやおすすめの音楽もご用意しておりますので最後までお楽しみください。それでは今週も行きたいと思うんですけど、とっても暑いので、まあクーラーがついてない、クーラーついてるけど暑くてクーラクラしてますが、はい、ダジャレ一発かまします。はい、今週も行きましょう。みんなとつながるラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今週のスポットライト。はい、ということで今週のスポットライトは日本舞踊です。なぜ日本舞踊にしましたかと言いますと、私去年から少しずつなんですけど日本舞踊やっておりまして、夏にですね、私が習ってる流派の日本舞踊の舞踊発表会が毎年ありまして、今年、まあ去年からなんですけど、ちょっと出させてもらっているので、私の中ではまあ夏イコール日本舞踊なんですよ。なので、まあ今回はね、私がやってる日本舞踊についてちょっと掘り下げていただいて、まあね、ちょっと日本舞踊に興味を持っていただいたりとか、ちょっとやってみようかなと思っていただけたらいいなと思います。はい。ではまず、日本舞踊と言われると、まあ、歌舞伎をイメージされる方が多いと思うんですよ。白い、カツラをか、白いカツラじゃない、白い髪の毛のカツラをかぶって、白塗りで、なんかちょっと目元らへんに赤い、なんか線みたいなのが入って、ちょっと、こわもてな、ガオみたいな、顔じゃないですけど、ちょっと怖い感じのイメージがあると思うんですけど、いや、実はですね、日本舞踊っていうのが、歌舞伎の中で演じられている踊りの部分だけなんですよ。日本舞踊は、脳から伝わる舞と歌舞伎から出た踊りの2種類の体の動きがありまして、舞は、ゆったりとしたすり足、普通に歩くのではなくて、ゆっくりと膝を曲げて、かかとを上げず、スッスッスッと歩くのがすり足です。で、まあ、テンポが速く、舞台の上を動き回ったりとか、まあ、似た、同じ動作を繰り返して動くのが舞の脳から伝わってる舞なんですけど、 舞踊の踊りという部分がですね、こちらが歌舞伎から生まれた踊りでございまして、華やかで活発的な動きが多く、足を上げたり回ったりと様々な動きがあります。その2種類の踊りで物語の登場人物の心を表現したり、歌や音楽を合わせて、その物語の情景や物語のお話を、そのお客様に踊りと歌で見せていくっていうのが日本舞踊です。その中でね、私が日本舞踊として楽しいなと思ったりするのがあるんですけど、何だと思いますか？ちょっと聞いてみたり。私はですね、主に舞台の方で、舞踊じゃないんですけど、役者としてちょっと舞台に立つことの方が多いんですけど、その時は、一つの役を最初に当てられて、それを最初から最後まで演じ切るのが、多分舞台の普通なとこ、普通にやってるとこと、ことだと思うんですけど、たまに一人二人金役やってるところもあるんですけど、大抵は一人なんですけど、日本舞踊は実は一人の一曲で、演者が女になったり、男になったり、坊主になったり、おかみさんになったりと、その踊りで振り分けるんですよ。服とかではなく、服とかでも雰囲気を変えて、踊りとかで、役を使い分けるんですけど、その中でもやっぱり男踊り、女踊りというのがありまして、その使い分けて表情とか雰囲気もその役に合わせると、さっきまで、あれ女だったよね、あれ男になってる、あ、男が、あれ坊主かぶって、カツラをかぶってね、お坊さんになってるとか、あれまたおかみさん、え、さっきの女とまた違うみたいな。そういうのがね、ちょっとね、見れてね、楽しいんですよ、本当に。その服装も、それに合わせて、若い、舞妓さんだったら、すっごい可愛らしい着物を着て、髪型もね、かんざしとかすごい可愛いの着て、踊られたりとか、男性だったら、もうかっこいい和装の着物を着て、なぎなたとか、木刀とか持って、ブンブン振り回したりとか、おかみさんとか、年上のね、女性になると、おしとやかな着物を着て、かんざしもすごいちっちゃなね、小ぶりなものをつけて舞うっていう。それだけでもね、結構ね、見てて楽しいと思うので、よかったらぜひ見てもらいたいなと思います。その中でもね、活躍するのが、扇という道具なんですよ。多分見たことあるかなと思うんですけど、簡単に言ってしまうと、扇子です。でも、扇子と扇が全然違うんですよ。これちょっと私、去年知ってびっくりしたんですけど、扇子って、夏って、買って顔仰ぐじゃないですか。でも、扇って、顔を仰ぐっていうのが、ダメなんですよ。日本作法で、ダメなところで。そう、私それちょっとびっくりして、ちょっと同じものなのに、値段は全然ね、倍近く違うんですけど、ダメなんだと思って、これはちゃんと踊りの時にしか使っちゃいけないんだなみたいな感じで知ったのがね、去年の自分なんですよ。無知すぎてちょっとバカみたいな話をしちゃってるんですけど、そのね、扇なんですけども、その一本で傘だったり手紙だったり船だったり荷物を背負ってる風に見せたり、風がね吹いてきてる、嵐が吹いてきてる、山を登っていますとか、あらゆる表現をできちゃうんですよ。これが本当面白いんですよ。ちょっと傾けるだけで、お隣の人にお酒を汲んでる雰囲気に見せたりとか、風をね、扇を仰いで風が吹いてきてるって強く吹けば嵐に見えたりとか、とても面白いので、これね、ちょっとたったの単なるリズムダンスではなくてね、人間の思いをね、体で踊りで表現しようっていうのが日本舞踊だなって本当に思います。さて、日本舞踊について簡単に紹介したところで、ここで一曲お聴きください。大塚愛さんでプラネタリウム。お聴きいただきましたのは、大塚愛さんでプラネタリウムでした。こちらの曲は夏にぴったりだなと思う私が思う一曲でございます。私、一時期プラネタリウムにハマっておりまして、池袋にプラネタリウムあると思うんですけど、あちらにしょっちゅう通っておりました。しかも、一人で。一人でちょっと高校生の時にね、プラネタリウムにすっごいハマってて、なんか週に一回ぐらいね、なんか行っちゃうんですよ。あと、なんていうの、パターンが変わると、ちょっと気になるな、みたいな感じで、行っちゃってて、ちょっとね、 その中でもやっぱ夏はね、プラネタリウムだなと思ったので選ばせていただきました。今はなんか VR でプラネタリウムっていうのもあるらしくて、ちょっとそれもね、興味あるんで、時間があったら行ってみたいと思います。さて、第2週担当パーソナリティのえのきなつみがお送りしております。ラジオとラジコ、今週のスポットライトは日本舞踊です。前半では日本舞踊について簡単にご紹介しましたが、後半では私が今度日本舞踊の発表会で踊らせていただく道成寺についてお話ししたいと思います。まず道成寺なんですけども、和歌山県にある、山廃の修行をされているアンチンと、その付近に住んでいる清姫のお寺でのお話になるんですけど、まあ、簡単に言ってしまうと、女を怒らせると怖いよっていう話でございます。でも、その中の、それからちょっとね、未来の話になるんですけど、そちらのお話の方で私が出演させていただいております。その中で踊りとか踊らせていただくんですけども、まあ、すごい日本舞踊って結構筋肉を使うんですよね。すごいずっと同じ姿勢を保って、背中の筋肉とか腕の筋肉とか使って、うわーきついってなるんですけど、それをずっとキープしていたりとか、膝をすんごいギリギリまで曲げて、まあそこでも、まあ言ってしまえばスクワットの一番きついバージョン、空気椅子になってる気分を保っていたりとか、まあ本当にもう稽古をやるたびにすぐ筋肉痛になっちゃって、うわもう足きついってなるんですけど、もう次の稽古になる頃には足がね、筋肉痛が治ってるんで、わあ私って M だなとか思いつつも毎日稽古をしております。で、去年はずっと踊っているだけだったんですけど、今回はちょっと、家元、私の習っている流派の家元が、20分間以上、私たちが正座している中踊るんですけど、その正座が、本当にきつくて、もう、ピリピリピリピリピリピリで、早く終われ、でも綺麗、あ、綺麗、あ、綺麗って感じで見てるんですけど、あ、でも足が痺れる、あ、立たなきゃいけないっていう頃には、足の感覚がなくて、足どこにあんのかなみたいな、もうそれぐらいちょっとギリギリな戦いをしております。よかったらね、正座、私得意だよ、なんて言う人がいましたら、よかったらコツとか教えていただけるととても嬉しいです。そしてね、私、今回の舞台で、お坊さんになるんですね。ちょっといきなりなんですけど、お坊さんになるので、人生初のね、坊主のカツラをかぶさせていただくんですよ。それがまたすごくてですね、カツラ作るのって、なんか、布地なのかなって思ってたんですけど、実はですね、なんか、鉄なんですよ。なんか、聞いたら、布だと動いてる最中に取れちゃうから、重い鉄を被るんですよって言われて、ああ、そうなんですね、みたいな。ちょっと被ってみると、ちょっとずっしり感はあるんですけど、あ、ま、慣れてしまえばそんなものかなっていうぐらいで、でも、ただカツラを被るんではなくて、ま、ピッとするように、職人さんが、相手の、踊る人にカツラを被せて、あ、ちょっと後ろ浮いてるね、ちょっと取るね、って言って。したハンマーでトントントントントントンって叩くんですよ。で、ちょっと被ってみてって渡されて被ると、あ、ここなんかフィットしてるかもしれないみたいな感じで、私だけのカツラが出来上がってちょっと嬉しいんですけど、被りたいんですけど、残念ながら本番まで被れないっていう悲しくて、本番が間もなくなんでね、被ったら Facebook とか Twitter とか上げて、私坊主になりましたって貼りたいなと思います。さて、まあ、こんな感じで、後半は日本舞踊の私のこれからの楽しみなことを話させていただいたんですけど、こんな感じで時間が経ってしまったので、ここで締めたいと思います。以上、今週のスポットライトは日本舞踊でした。
レッドウェルラジオ。
ここは毎月第2火曜日のみ開く絵本劇場。今月はどんな絵本があなたを待っているでしょうか。 こそ夏美絵本劇場へ。私は当劇場の支配人夏美でございます。ここでは私がおすすめいたします絵本を紹介朗読させていただきます。今月は七夕にぴったりな絵本をご用意しております。絵本は七夕セブンでございます。それでは始まり始まり、七夕セブン作、元下泉。なんだあれは。誰かが空を指を指しました。鳥だ、飛行機だ、流れ星だ。いいや、七夕セブンだ。
わっはっはっはっは。さて今年も子供たちの書いた短冊を読もう。なになに、自転車に乗れますように。はっはっは。そんなのは練習すればすぐ乗れるようになる。おばあちゃんの病気が治りますように。
く
ぅ。お母さんが痩せますように。無理無理。犬が飼えますようにか。私も飼いたいぞ。そうだ、こうしてはいられない。明日の七夕は何としても晴れてもらわなくてはいけないのだ。てるてる坊主をたくさん作っておこう。
七夕セブンはせっせとてるてる坊主を作り始めました。朝になってみんながやってきました。おじさん誰？そう聞かれて七夕セブンは目を覚ましました。
ん？しまった、いつの間にか寝てしまった。
よだれ垂れてるよ。
私は七夕セブン。みんな七夕の話は知ってるかい？
そう言って七夕セブンは話し始めました。昔天の神様に織姫という美しい娘がいました。織姫は旗を織って素晴らしい布を作っていました。ある日、織姫がいつものようにパタリパタリと旗を織っていると、一人の牛飼いが通りかかりました。天の川のほとりに住む彦星でした。彦星は織姫を一目見るなり好きになってしまいました。織姫も同じでした。織姫と彦星は間もなく結婚しました。ところが二人は一緒にいると楽しくて遊んでばかり。織姫は旗を織らなくなり、彦星も牛の世話をしなくなりました。その様子を見て天の神様は何度も注意しました。でも二人は全く仕事をしません。怒った神様は織姫と彦星に、天の川の向こうとこちらに離れて暮らしなさいと言い渡しました。無理やり引き離されて織姫はしくしく泣いて過ごしました。彦星もぼんやりため息をついているだけでした。そんなに会いたいのなら一年に一度だけ会わせてやろう。その代わりちゃんと仕事をするのだぞ。神様が言うと二人はとても喜んで前のように熱心に働くようになりました。それから織姫と彦星は7月7日七夕の夜だけ川を渡って会えるようになったのです。
ただし、七夕セブンが言いました。この日、雨が降ると川の水が増えて渡れなくなるんだ。
そうか、雨が降ると会えないんだね。かわいそう。僕もてるてる坊主作るの手伝うよ。私もやる。
みんなも先生もてるてる坊主を作り始めました。
みんな、ありがとう。
七夕飾りには、みんなの作ったてるてる坊主がどっさり下げられました。7月7日の夜、みんなの願いが届いて、空はすっきりと晴れました。
よかったね。
向こうの星が織姫、こっちの星が彦星だよ。
ありがとう、みんな。おしまい。はい、七夕セブンでございました。こちらはですね、すごい最近の絵本でございまして、ちょっと、本屋さんに行って絵本コーナー行ったら、あ、なんかちょっと面白そうなのあると思って、ちょっとね、絵本開いて読んでみたら、あ、これは面白いと思って、まあ、いいなと思い選ばせていただきました。今年の七夕は、あと、ね、もうすぐなんです、あ、もう過ぎちゃったんですけど、あ、いや、さてはて、晴れたのでしょうか。 以上、夏美絵本劇場でした。 それではここで一曲お送りいたします。ドリームカムトゥルーさんで7月7日晴れ。
Entertainment.
Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never
bored. 83MHz、I& Urara FM よりお送りしております。ラジオとラジコ。ここで番組へのお便りやメッセージをメッセージの送り先をご案内いたします。アイアンドウララ FM ホームページより番組名ラジオとラジコ宛てにお送りいただくか、ラジオとラジコ公式サイト内にあります専用フォームからご応募ください。また番組の Facebook ページでは各パーソナリティによる放送後期やオフショットお知らせなども掲載しておりますので、公式サイトと合わせてご覧ください。はい、今日の放送はいかがだったでしょうか。いやー、ちょっとね、日本舞踊のお話をさせていただいて、まあこれからね、もうすぐあと2週間ぐらいで私の本番がやってくるので、よかったらちょっと成功しますようにとか祈ってていただけると嬉しいです。あとね、坊主のカツラも被るので、よかったら Facebook とか Twitter あげますので、ちょっと笑ってくれると嬉しいです。もしかしたら似合ってるかもしれませんけどね。はいはい、ラジオとラジコは毎週火曜日の夜11時のレギュラー放送です。地域外の方でもお手持ちのスマホパソコンからリアルタイムでお聞きいただけます。また再放送が深夜にもございますので、ぜひお聞きください。さて、来週の放送は7月17日火曜日、担当はこの方です。
こんばんは、第3週目担当の相原龍太と申します。来週の放送もぜひ聞いてくださいね。 Don't miss it。
はい、第3週担当パーソナリティの相原龍太さんでお届けいたします。お楽しみに。それではお相手は私、第2週担当パーソナリティ榎木夏実でお送りいたしました。それではまたね。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。